皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャストナビゲーターの小沼です。宮本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは会員さんからのご質問です。ペンネーム匿名希望さんからです。目標を立てることはとても大切だと思うのですが、開業から7年、一度も目標を立てたことがなく、目の前の仕事に追われる日々です。どうすれば目標の重要性に気づき、目標を追い求めるような人生を生きられるようになるのでしょうか、というご質問なんですが、
はいはい、
開業から7年、一度も目標を立てることがなく、でもこれはこれでまあ幸せなのかどうか分かりませんけど、
はい、いや全然普通だと思いますよ、
ね、普通ですよね、
うん、逆にこの匿名希望さんが意識が非常に高いので、それが不自然だとかね、はい、それがおかしいと思われてるっていうところが僕は逆に素晴らしいなと。
そうですね、ただおそらくあれじゃないですか、他の方は目標っていう決めなくても、自分で勝手に目標も持っちゃってて勝手にこなしてんじゃないですかね、
そうですね、いやもちろんそうだと思いますよ。毎日その目の前の仕事に追われるっていうこと自体もこの、ね、いわゆる目標ですから、その日の目標でここやっつけるっていうのはね、
そうですよね、
自然にやってるので、多分ねこれ、はい、まあ、周りにそういう方がいらっしゃるのか何かでそういう情報を得たのか分かんないですが、目標を持ってないとダメだよみたいなね、目標を立てないと何て言うんですか、大きなことできないよみたいな情報に触れられたんじゃないかなと思うんです、
はい、そうかですね、
まあ、確かにね、目標は何よりあった方が良くて、はい、何かっていうと目標がないと選択できないんですよ、はい、よくあるでしょ、例えば A と B どっちを選んだらいいんだっていうね、経営だとこういうことあるじゃないですか、
はい、
じゃあこの A と B どういうふうに決断したらいいんですかって質問を受けるんですけど、これ、ね、はい、選択の方法が問題じゃないんですよ、
はい、
いや目標があるとその目標に合致してるものを選べばいいって、これが選択なんですよね、
はいはいはい、
なので選択にとても迷うとか、自分が何を選んでいいのかわからないとか、場当たり的で一貫性がないとかってなったら、初めてそこで目標をね立てて、
はい、
で目標があることによって選択がとてもスムーズにできるようになるとか、
はいはい、
社会的にこうあるべきだにとらわれすぎてる経営者っていうのは大体目標がないので、
なるほどね、
その社会的にこうあるべきだが選択基準になっちゃうのでね、自分がやりたいことができないです、どうしたらいいでしょうみたいなね問題になってくるので、その場合には目標があった方がいいと思うんですけど、
はい、
今回文章をこう、ね、まあ、断片的ですけど読ませていただく限りでは、
はい、
こうなんていうんですか、今すぐなんか目標がないとこうダメだみたいな感じではなくて、目の前の仕事に追われてる自分がなんかすごく小さなことをやってるのが嫌だみたいな感じなのかなっていう、気がするのでね、それがちょっと解決策としては目標を持つ持たないっていうのはあまり急ぐ必要はないのかなって気がしますけどね。
ちなみに宮本さんは、
はい、
毎年お正月に今年の目標みたいなのを立てるタイプですよね、
はい、私は迷う方なので、目標がないと何を選んでいいか分からなくなってしまうので、
なるほど、
も目標立てたいとかなんとかじゃなくて、今年の1年はこれでいきますっていうのが決まると、何をすべきかっていうのが後から決めやすくなるので、はい、便宜上やってるってこと、まあ、目標があった方が楽ですね。
それは大きな目標を、
はい、
数少なく立てるんですか。
あ、もう極端な数と一つです。今年はこれができればもう70点みたいな、100点みたいな、まあ、あとは
その中に、それを中に細分化していくんですか。
はい、そうですそうです。1個大きいのが決まると、それをやるためにはこうやるとさっきの選択肢じゃないですけど、はい、まあ、これを達成するために今やってるこれは不要だなと思ったら、今年の何月までにこのやってることを削っていきますとか。
なるほど、
うん、逆にこの目標を達成するために今自分に足りないのが3つあるから、じゃあ3月6月10月でこれをやってみようっていうので、
なるほど、
計画を立てていくってことですね。で、ある程度その計画が立ってると、
はい、
次は何をやろうっていう考えが必要なくなるので楽なんですよね、
はいはい、
特に僕なんかこう教材を毎月12、3本収録してるの でこのポッドキャストもね、毎月 4,5、はい、本配信しなきゃいけないみたいなのあるじゃないですか、
はい、
よくそんなね、全部違うネタで全部違うアイデアで、 で、はい、出していけますね、企画出していけますねってよく言われるんですけど、
本当ですね、
はい、これね多分場当たり的にじゃあ来月何を話そうってやってたらもう絶対無理だと思うんですよ。
うん、なるほどね。
だから1年である程度もうネタ決めてるんですね。あのいわゆる僕本を書くときに目次案っていうのを書くんですけど、
はい、
もうこれが人生にすごく役立ってまして、
はい、
あのいわゆる1年の目標っていうのは大きなタイトル、本のタイトルみたいなものですよ、
はい、
でそのタイトルの下に本を書くときはだいたい5章立て、5つ章を作るんですね。
なるほど。
でその大きな目標に5つポイントを、これやるためにはこれ必要だな、この人材必要だな、うん、こういう、材料が必要だなみたいなのが5つ出てきて、うん、その5つの中にまた5つとか、まあ、10個くらいの小さな本でいうと、はい、項目っていうのが出てくるね、章の下にある項目ですね、
はいはい、
でその項目を5つくらいやるとバーッとやるべきことが、大体、100近く出てくるわけですね。
なるほどなるほど、
25から、まあ、100くらいまでバッと出てくる
んです、はい、
でもあとそれを配置していくだけでしょ。で教材の作り方ってもうこれ裏舞台を明かすようで申し訳ないですけど、
はい、
大きなテーマの中に100個くらいテーマをバーッと書くんですよ、
はい、
ね、その大きな章が5つあって、でその章の下に、はい、項目があって、その項目が100くらいダーッと並ぶんですね、
はいはい、
淡々とあとそれを収録していくだけ。
うん、なるほどね。
これ計画が立ってるから、うん、どんどん収録ができるわけですよ。
ああ、そういうことか。
考えないです、次は何を、次は何、こんなのやってたらノイローゼになりますよ。
なるほどね。
だから考えることをできるだけ少なくした方が人間はパフォーマンス上がるので、
はい、
特に僕みたいに学のなくて頭があんまり良くない人間は考えるとねパニックを起こすので、うん、もう考えるときは一生懸命考えて、で、はい、計画バッと立てちゃって、
はい、
あとはもう淡々とそれを追っかけていくだけ、
うん、
っていう風にするといろんなものがこう自動化できるんでね。
なるほどね。
まあ、目標はこういう意味で楽したい人には実はいいんですよね。
今回のじゃあ匿名希望さんの場合はどういうことをまずその、はい、ね、すればいいというか、
はい、これですね、
はい、
目の前の仕事に追われる日々っていうことなので、はい、これをね、はい、追われるんじゃなくて追っかける日々に変えると、まずその目標を立てましょうって言わなくても勝手に立てていけるようになると思います。目の前の仕事に追われるってことは計画を立ててないですよ、毎日の計画を、
はい、
例えばお客さんから言われたことを淡々とやってるとか、
はい
はい、あと元請けさんから言われてる仕事を淡々とやってるとかですね、
はい、
うん、あの主導権が向こう側にある状態っていうのが、
はい、
まあ、今のフラストレーションの目標があるなしっていうよりもそこがフラストレーションの原因かなと思うので、
はい、
こちらで毎日の目標を立てちゃうこと、計画を立てちゃうこと、例えば、何でもいいですよ、100平米の床を今日は洗ってねっていう、元請けさんからの注文があったとしますよね、
はい、
ね、これ洗いに行くんですよ普通ね。だけど、はい、僕のアドバイスっていうのは何かっていうと、朝起きた時にこの100平米の現場で使う道具はこれ、人配置はこれで、何時までに終わらせるっていう目標を立てることなんですよ。
はいはい。
でなんとなく5時に終わるんじゃなくて、なんとなく4時に終わるんじゃなくて、意識して3時に終える。そのためには、
はい、
今までやってないこういう洗い方やってみようかなとか、
はい、
こういう道具を倉庫にあったから使ってみようかなとか、
はい、
人配置をこう変えてみようかなっていう計画を、はい、もう5分10分ですよこれやるのね、
うん、
やることなんです。そうすると、
はい、
追っかけてるっていう感覚にふっとそのモードが変わるはずです。
追いかける。
でこれで追いかけてるっていう感覚を得て、そこに快感を例えば感じるとします。匿名希望、
はい、
もう絶対僕は快感を感じるというか、充実感がいつもの3倍ぐらい上がるっていうのをね、絶対体験するはずなので、はい、試してほしいんですけど、はい、やるでしょ。そうすると、はい、他の物事にもこうやって追いかけられる、追われるじゃなくて追いかける方に計画を立てて主導権を握る癖がついてくると思います。
なるほど、はい、
そうしたら、まあ、あとは閉めたもんです。黙っててもどんどんその領域も、その計画を立てる領域が広がっていくので、
はい、
気づいたら目標を立てる人生を歩んでたっていう風に、
ね、
僕は、なるほど、僕自身がそうだったので、目標立てましょうって言って立てた方ではなくて、もうやらざるを得ないからやってったら知らないで目標を持ってたっていうね、
うん、
それが毎日になってた。で僕もやっぱり現場を こうなんていうんですか、僕の場合は従業員もそれほど多くなかったですし、
はい、
あら利益も大きい会社ではなかったので、効率化していかないと利益が残らないという必然性があったんですよ、
はい、
なので効率化っていうと単純な話、納品品質を落とさずに時間を短縮することじゃないですか。
そうです ね,
ね、作業時間を短縮することじゃないですか。
そ, うです、ね、
そこに命をかけてたので、結果的に毎日人員配置とか使う道具とか、終了時間の設定とかっていうのはかなりシビアになってたっていうのが、はい、その人生を目標を立てて計画を通りに進めていくっていう癖がそこ現場でね、僕は作られたと思いますよ。
なるほどね。
なんで、まあ、必要性を感じないものは続かないので、
はい、
どんなに周りから目標は大事だって言われたって、本人が必要性を感じてなければですね、ただのその余計なルーティンの仕事が増えるだけですから、目標を立てるっていうね、
は
い、そうじゃなくて実用的な目標をまず使ってみて、で自分なりのその計画を立ててそれを遂行して追いかけていって、それが快感になったり、それが実利につながったりした時に初めて、あ、こういうことなんだって分かると、こう広がっていくというかですね。
そっか、じゃあ今回の匿名希望さんの場合は、
うん、
いきなり大きな目標をドーンと立ててやるよりも、
うんうん、
その追われる日々の部分を追いかける日々に変えることをまずして、
うん、はいはい、
でそこの小さな目標から少しずつ、じゃあ来週はこうしよう、来月はこうなろうとか、
うん、
そういうふうに考えに大きくなってた方がいい感じですかね。
あの必要性に応じて目標の幅が広がっていくって考えた方がいいですよ。で、今例えば大きな目標が必要だって言われて立てたとしてもね、全くそれ役に立たないです。必要だったらもうやってますから。
ですよね。
必要ないからやってないだけなんですよ。
そうですね。
ってことは今自分がやってる日常の中でその目標を立てるっていうそのメリットというか、その仕組みを自分の日常のスケールに合わせてスケールダウンして使ってみることなんですよ。
はい、
で僕ら掃除屋でいうと、やっぱり毎日の現場を計画を立てて意図した形で納品していく、
はい、
自分のコントロール下に置くっていうのが、その計画と目標のメリットを一番最短で感じられるトレーニングになると思うので。
なるほど、
そこからじゃないかなと思いますね。
そうですね、わかりました、
はい、
ね、その必要性を感じたところから
そうです、ね、
やっていただければと思います、
はい、あのどっちかというと小さいものから大きく目標は領域が広がっていく、大きいところからやるともう本当お題目になってしまって面倒な仕事が増えただけになるので、はい、そっちは ね、あまりうまくいかないと思いますよ。
はい、
はい、
わかりました。ぜひ頑張ってください。
頑張ってください。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。